はい、このポッドキャストは、FM 東京で放送中のバッカみたい聞いちゃらんないというすごい番組名の、番組も好評の、平山夢明さんと、アメリカやヨーロッパの DVD やブルーレイが、日本語で簡単に手に入る、オンライン、DVD ショッピング、ショップなんだオンライン DVD ショップ、DVD ファンタシウムの提供でお送りします。平山さんの番組はですね、あの京極夏彦大先生がですね、平山さんという猛獣を飼いならしてですね、うまく調教して、暴走させないようにしながら暴走させてます。はい。で、 DVD ファンタシウムの方なんですが、ここで一つですね、あんまりみんなに言っちゃいけないことなんですが、日本映画のですね、DVD のボックスセットがアメリカではまあ非常に安くですね、その30ドルとかそのぐらいで買えるんですね。何枚組も入ってるやつが、日本だととんでもない値段になりますが、アメリカ版の日本映画の、DVD を、輸入品で買うとですね、リージョンはそのリージョンフリーの DVD は必要ですけれども、ちゃんと日本語も入ってます。はい、それでリマスターしてて綺麗なのも多いですし、なんといっても値段が安いです。そっちで買った方がいいと。いうことをちょこっと言っておきます。はい。DVD ファンタシウムよろしくお願いします。はい。はい。というわけでね、前回実はユーストリームで生放送をしながら、録音したんですけれども、録音がうまくいかなかったんで、もう一回やり直してます。ノイズがひどくてですね、ちょっとダメだったんですよ。ごめんなさい。はい。ということで、前回と同じ話をします。はい。聞いた人はすいません。はい。今までですね、僕はずっと、トラウマ映画館というのをやってきたんですね。その子供の頃、だいたい小学校の4年生ぐらいからテレビで映画をいっぱい見てきたんですけれども、それで見た映画の思い出を話していくと。で、特にですね、今現在、まあ忘れられてる映画、評価は、まあその当時は高くても、その後忘れられてしまったり、その DVD とかビデオで出ていなかったり、見れなくなってしまった映画っていうのはあるんですね。で、まあ、例えばアラビアのローレンスみたいな映画何度も何度も、デジタルリマスターされたりしてですね、カセット止めされるとか、ずっと出続けるんですけども、そういう風に、されていない、高い評価だったのに忘れられた映画とかを主にですね、そのトラウマ映画の中から、拾っていってるんですけれども、実は集英社、の小説スバルという月刊誌でずっと連載してまして、トラウマ映画館という形で、それをですね、もうすぐ単行本になります。3月ぐらいに。はい。まあ、こっちとダブってる部分もあるんですけど、ダブってないところも結構あって、今日の話は全然その単行本とダブってませんが、その単行本の方は原稿もう全部できて、あと1本だけ書けば終わりですから、絶対に出ますから。3月に出ます。はい。出ます。集英社からトラウマ映画館です。出ます。はい。ゲラ来てます、ここに。はい。絶対出ます。はい。はい。これだけ言わないと全然信用されてないんで、言いました。はい。で、今日はですね、トラウマ映画館の中でも、こう、なんていうか、当時非常に評価高くて、ビデオも VHS で出てたのに、その後全然 DVD が出てなくて、しかもアメリカでも出ていないという、手に入れるのが非常に難しくなってしまった映画、山という映画について紹介します。またこの山っていう映画がタイトルがタイトルでね、こうなんか地味なんですけれども、その当時丘っていう映画もあってですね、丘だの山だの、それじゃ地味すぎて、なんだか内容わからねえよっていうことがあるんですけど、この山はですね、あまりにもタイトルが地味だから僕がテレビで見たとき、これはですね、何年だかはっきりしてるんですね。1974年なんです。74年って言うと、小学校、僕は、6年生か12歳の時ですけれども、これが、テレビの水曜ロードショーで放送しましたね。夜9時から。水野晴郎さんがやった番組なんですけれども、解説を。これで見たときは、タイトルが山ではあまり地味だからっていうんで、全然違うタイトルになってまして、壮絶、旅客機墜落現場というタイトルになってましたね。はい。まあこれを見たんですけれども、これがまあ非常にその素晴らしい映画でですね、今も忘れられないんですが、ある一つそのすごく嫌な描写があって、それで覚えてるっていうのもあるんですけども、ね、今日はその山についてお話します。はい。これは1956年のアメリカ映画ですね。データによっては55年ってなってますけど、多分56年が正しいと思います。はい。これはですね、舞台がスイスのアルプスのふもとですね。で、全英語で話しますが、実際はドイツ語を話してると思います。はい。昔のハリウッド映画では中国が舞台の、例えばパールバックの大地みたいな映画でも全員が英語を喋ってましたけども、最近だとメモリーオブ芸者っていうのの、まあ、日本語タイトルさゆりですけども、あれが全部日本であるにもかかわらず全員が英語を喋るという、それはもうハリウッドのですね、伝統でですね、なんていうか、 これはシェイクスピアの頃に始まったんだと僕は思いますけれども、シェイクスピアは例えばジュリアス・シーザーというですね、ローマの、皇帝の物語を書くときにも英語だったんですね。例えばあとハムレット。ハムレットってのはスウェーデンだっけ、スウェーデンの王子様ですけれども、英語で喋りますね。はい。そういう感じで外国の、話も英語で書くというのは、まあ、シェイクスピアの頃からの伝統なので、シェイクスピアの頃はまだそんなにね、なんていうか、イギリス大英帝国は、まあ、でかくなってましたけども、そんなにエバってなかったにもかかわらず、まあ、そういうものですね。例えば、日本でも歌舞伎なんかで中国を舞台にした歌舞伎とかもありますけれども、やはり日本語で喋りますから。そういったものです。はい。その国の言葉になるだけです。はい。で、このハリウッド映画のこの山。はい。まずですね、この水野さんが付けたタイトルのですね、壮絶旅客機墜落現場っていうタイトルは間違ってませんでした。というか、映画の始まりでいきなり旅客機が墜落します。これがね、当時としてはミニチュアで撮ったと思うんですが、ものすごくよくできてます。アルプスの、山頂にですね、飛行機が、インドからイギリスに向かって飛ぶ飛行機なんですが、それが、墜落します。で、1956年っていうと、まだ旅客機がですね、こういった民間空港が、なんていうか、できてからそんなに経たない頃だと思いますけど、1945年に戦争終わりますから、でもね、なかなかね、すごいんですね。このシーンが本当にびっくりしましたけども、多分子供の頃を見た時はミニチュアだってわからなかったんじゃないかと思いますが、まあとにかく山に激突してですね、もう火がバーンと出て爆発します。はい。で、それを麓の人たちがですね、まあ飛行機が落ちたということで、まあ捜索隊を出すんですけども、その時に捜索隊の隊長に雇われる男がですね、ザカリーというね、ザハリーですけど、ドイツ語読みだと、ザハリーっていうね、まあおじいさんなんですね。で、この人はスペンサー・トレイシーという、まあ、名優が演じてます。このスペンサー・トレイシーはですね、まあ、一番有名な映画は老人と海ですけれども、まあ、キャサリン・ヘップバーンとですね、不倫の関係だったりしたんで有名ですが、そういうことはまあいいか。で、とにかくアメリカ映画の両親を演じてきた人ですね。はい。本人は結構、酔っ払って暴れるような人だったらしいですけども、まあ、映画の中では両親を、すごくいい人を演じてきた人です。はい。すごくハンサムじゃない、朴訥な田舎っぽい顔をしてるところはまたいいんだと思いますが、はい。そのスペンサー・トレイシーが、その山のアルプスのガイドで山を知り尽くしてる男なんですね。で、捜索隊を出すからと、頼むからその行ってくれと、君はこの山を初めて初登頂した、制覇した男だし、山についてもうとにかく知ってるわけだから僕たちその捜索隊を指揮してくれと言うんですが、このスペンサー・トレイシー断るんですね。私はここのとこ何回も何回も山に登って、落石とか落雷とか、そういったことで、まあ、ガイドとして登ってるのに、その、連れてきた客を殺してしまったと、死なせてしまったと。これは、私は山に嫌われてるんだと、言うんですね。この感覚っていうのは、ま、日本人にもありますけど、山っていうのは山の神様がいるんだと。で、それに嫌われたら、もう、山に登れないっていうね、これはだから北島サブちゃんが歌で歌ってますけども、山の神っていうのはね、海の神って全然メロディー思い出せませんが、山の神は海の神がいるというね、ことはずっとあるわけですよ。ちなみに何だっけ、トトロじゃなくて、ポニョの中でですね、観音様っていう、言って、その、ポニョのお母さんが出てきて、それが海そのものなんですね。で、あれは昔からその、船乗りの間には、その、海そのものに女の人の神様がいるっていう考え方があってですね、観音様って言ってんですが、観音様っていうのは、具体的には昔から言われてることは、女の人のお股のことを観音様って言うんですね。観音様を拝みに行くっていう、弁天様を拝みに行くとか言って、ストリップに行ったりですね、バーシャードに行ったりするっていうのは基本なんですけども、それともう一つですね、海が荒れたり、魚が取れなくなったりすると、海に向かってチンチンを出したりですね、山に向かってチンチンを出して、海の神や山の神は女の人ですから、その人を喜ばせるっていうことが行われてたんですね、日本では。多分、世界各地にあったと思いますが、まあ、それはどうでもいいか。はい。ちなみに、神さんのこと、神さんって言いますけども、奥さんのこと、神さんっていうのは山の神とも言いますが、まあ、そういうような意味があるわけですね。はい。で、それでなんだっけ、忘れた。なんだっけ、あ、そうだ、山の神に見放されたと、スペンサー・トレイシーが言うんですね。だから私はいけないと、君たちの捜索隊の手伝いにはいけないよと言って断っちゃうんですね。で、山の神に見放されて山を諦めたそのスペンサー・トレイシーはもう羊を飼って暮らしてるんですけども、まあこれはまあいろんな意味があって、まず羊をその飼って暮らすっていう羊飼いっていうのには、まあ伝統的な意味ではキリストっていう意味がありますよね。で、キリストっていうのは我々人類の羊飼いであると。 ていう言葉と、あと羊のようにおとなしくなってしまったというような、いろんな意味があると思うんですが、で、全く男としての、その、なんていうか、自信を失ってしまってるんで、彼のことを大好きな未亡人がいるんですけども、で、私はもう、藻が開けたから、あんたと結婚したいんだけど、あんたはもう全然やる気ないじゃないのって言うんですね。もう両方とも60過ぎてるんですけども、だからセックスじゃないですよ。愛ですよ。それでね、一緒になろうと言うんですけども、スペンサー・トレイシーの方はもう、もう俺はもう男じゃないんだみたいな感じになっちゃってるんですね。で、この、ザッカリーっていうスペンサー・トレイシーには、弟がいます。弟はですね、ロバート・ワグナーという俳優が演じてます。これね、最初に僕弟だって分かんなかったんですよ。子供の頃映画見た時にね。というのは、どう見ても30歳以上離れてるんですよ。で、実際このロバート・ワグナーとスペンサー・トレイシーの実際の年齢も30ぐらい離れてるんですね。困ったもんだと思いますが、それでも弟っていう設定になってるんですね。で、弟を産むときにそのお母さんは死んじゃったらしいんですよ。それでそのお母さんのその遺言というのはその、お前はお兄さんなんだからこの弟の面倒見てやってくれと言ってお母さんが死んだと。で、お父さんもお母さんも、お父さんもガイドだったんですけど、お父さんもお母さんも死んでしまって、ずっと親代わりとして、このスペンサー・トレイシーは、ロバート・ワグナーを育ててきたんですね。ロバート・ワグナーはクリストフっていう男なんですけども、名前はね。で、ところがクリストフはですね、非常にいい男なんですね。ロバート・ワグナーってのは非常にハンサムです。はい。この人はナタリー・ウッドの旦那さんだった人ですけども、まあ非常にハンサムでですね、その、アルプスに遊びに来てるその、なんていうか、金持ち夫人とかを、まあはっきり言って、まあセックスしてですね、お金もらってる人なんですよ。困ったもんですが。で、チャラチャラした生活がしたいんですね。で、兄貴にこんな田舎に俺は住んでんのは似合わねえんだよと、俺は都会に行っておしゃれな生活はしてんだよとか言ってるわけですね。で、兄貴は困ったもんだと思ってるんですけども。で、とうとうですね、この家を売るって言い出すんですね。その、山小屋っていうか、掘ったて小屋に住んでんですが、この兄弟はね。で、こんなところで羊臭い家で住めたもんじゃねえって言って、実際羊が家の中入ってきちゃうんですけども。で、こんなとこはもう売り払って、俺は都会に住むんだと。都会に行ってスポーツ用品店をやるんだと言ってるんですね。で、彼はちなみにテニスのコーチとしては、そのリゾート地で働いてるんですよ。だから、テニス教えてーんとかいうマダムが来ると、教えてあげるよって言いながらですね、旦那がなんか他でゴルフとかやってる間にセックスするっていうのは彼の仕事なんですが、まあ仕事っていうかまあそういう時頃なんですね。で、まあ都会に憧れてですね。で、この家売っ払っちまうんだとか言うと、その、兄貴はですね、何を言うんだと、この家は、うちの、もう、代々住んでるんだと、おじいさんたちが建てた家なんだから、こんなの売らないぞって言うんですね。と、分かったと。俺は山に登りに行くよって言うんですね。と、さっき捜索隊が出たんですけども、捜索隊はですね、結局、そのガイドさんがいないんで、そのスペンサー・トレイシーがついてかなかったんで、捜索隊、いきなり遭難しちゃうんですね。で、リーダーの人はですね、ぶら下がった状態になってクレバスかなんかに、で、しかもその、周りの、要するにザイルで繋がれてるわけですね。他のメンバーと。で、他のメンバーをその、引きずり込むことになるかって、自分でザイルを切ってですね、墜落死したんですよ。はい。で、一人死なせてしまったんですね、スペンサー・トレイシーは。彼がついていけば死なないで済んだんですね、ルートを知ってるから。ところが、その、知らなかったんで、彼の責任で一人死者が出てしまったんですね。非常に罪悪感に、責められてるんですけども、それでですね、ロバート・ワグナーは、じゃあいいよ、俺登りに行くと。俺山に登るんだって言うんですね。この家売れないんだったら。なんで山に行かなきゃならないと、この家売らないとって言うと、飛行機には、インドからイギリスに飛んできた金持ちがいっぱい乗ってるはずだって言うんですね。で、その当時は飛行機ってのはものすごく高かったですね。しかもインドから飛んでくるんですよ。インドっていうのはまあ貧富の差はその頃は激しかったわけですから、もう貴族みたいな人しか乗ってないわけですね、その飛行機には。だからもういっぱい宝石だの、その、まあお金だの持ってるはずだと。で、当時はクレジットカードなんてないわけですから、現金を持ってるはずだと。ね。だから、死体の服を漁るって言うんですね、彼は。みんな死んだだろうから。ポケットとか、カバンを漁って、その貴金属とか、宝石とか、金を集めに行くんだって言うんですね。それを聞いて、まあ、びっくりするわけですね、その兄貴は。こんなに一生懸命大事に育ててきたのに、なんて人間になっちまったんだと。最低だと、この弟は。でも本当に怒るんですけども、ところはですね、逆にロバート・ワグナーに殴られちゃうんですよ、兄貴の方が。それぐらいわがままになってたんですね。つまり、親にこの弟をよろしく頼むって言われて甘やかしてきたために、弟に殴られても文句を言えないような関係性になってた、んですよ。だから、この弟はダメな人間になってたんですよ。そう考えると、この弟がこういう人品人になっちゃったっていうのは、スペンサー・トレイシーのせいなんですよ。で、それを知って、ますます、ロバート・ワグナーを殴れなくなっちゃうんですね、スペンサー・トレイシーは。 で、がっくり肩を落としてると。で、俺は山登りに行くよって弟は山に勝手に登りに行こうとするんですね。でも弟は山登りもその兄貴のようにきちっとやってなかったから、一応できますけれども、非常に危なっかしいんですね。で、そこでですね、スペンサー・トレーシーは、ちょっと待てと。このザイルを持ってけって言うんですね。このザイルは絹だから。って言うんですね。ここはちょっとね、ちょっと不思議なんですね。っていうのは、1956年とか55年っていうと、あの、有名な、あの、氷壁っていうのを、小説を井上靖が書いた頃なんですね。で、氷壁っていうのはもうすでにナイロンザイルっていうのが普及してて、そのナイロンザイルが、切れるはずのないナイロンザイルが切れたってことでもって、ザイルを切ったんじゃないかと、主人公は疑われるという話だったんですね。で、それなのに、まだこの話の中では、山の中ではですね、絹のザイルが一番切れないという話になってるんで、ナイロンがないことになってるんですね。この辺がね、ちょっとね、よくわからないんですが、まあ、それはどうでもいいと。はい。で、この絹のザイルを持ってけって言うんですけども、で、そうすると、あ、じゃあ、これ一番大事なザイル貸してくれんのか、俺にって言うと、いや、俺も行くって言うんですね、その兄貴が。お前なんか危なっかしくて一人で行かせられないと。俺は、あの、親に、お父さんお母さんにお前を守るって約束したからお前が行くなんて言うんだったら俺も行くと言って、スペンサー・トレーシーがそのロバート・ワグナーについて山を登り始めるという話なんですね。はい。で、まあ非常にまあ危険な山なんですね。それで、実際にそこで撮影してます。ロケしてます。はい。ただですね、一番危険な、その、なんていうか、いわゆる山場じゃない、崖があるんですけども、そこ、まあ、登らなきゃならないという場面だけはですね、セットを使ってますね。で、これはまあ、スペンサー・トレーシーって人はもうその通り60過ぎててかなり年だったから、まあ、セットで撮影せざるを得なかったというところだと思うんですが、それ以外のところは実際に結構ね、現場で撮ってるところも多いんで、なかなかすごいんですけれども、あともう一つ、この監督が非常に演出がうまいので、セットであることはわかるんですが、ドラマのおかげでそれを忘れさせるんですね。だから歌舞伎とか芝居とかは全部舞台の上でやってますけれども、ドラマが、芝居が本当によくできてれば、そこが、なんていうか、まあ、劇場だってことは忘れて、戦場だったら戦場だって気持ちに客はなるじゃないですか。そういうふうにしてくれるんですね。で、この監督はですね、エドワード・ドミトリックっていう監督です。で、この監督も忘れられた監督と言えば言えるんじゃないかと思うんですが、この人は非常にその不思議な映画を撮ってる人ですね。この人は名前から言って、まあ、ロシア系だったというのはわかるんですけども、そのハリウッドの中では結構反逆児だったんですね。で、この人が撮った映画で、ワーロックっていう西部劇があるんですね。この山の後に撮ってるんですけども、それ非常に奇妙な西部劇で僕は覚えてるんですけど、それはワーロックっていう街があって、そこにならず者たちが来て暴れてると。で、そこにですね、ヘンリー・ホンダ扮するですね、ものすごい凄腕のガンマンというかカウボーイがやってるんですね。で、まあ、保安官ですね。ごめんなさい。で、その頃の西部っていうのは保安官というのは雇われなんですよ。選挙で、まあ、選んだりとかで雇われだったりいろいろするんですけども、つまりヤクザと保安官の区別が当時はあんまりついてない時代なんですね。で、ヘンリー・ホンダといえばですね、荒野の決闘というジョン・フォード監督の名作で、ワイアット・アップという有名な実在の保安官を演じてますけど、このワイアット・アップについてはその後ですね、トゥームストンという映画とですね、ワイアット・アップという映画が作られたんですけども、それを見るとわかるように、ほとんどヤクザなんですね。清水の次郎長みたいな感じの人で、ヤクザがたまたま町の人に雇われて保安官をやるという関係性だったんですね、西部の時代というのは。まあ、警察権力がその、開拓地にはないですから。で、だから一種の暴力装置をその住民が雇うという形だったんですね。で、このワーロックって映画でもそのヘンリー・フォンダは自分が演じたワイアット・アープのなんていうかダークサイドみたいな、彼が荒野の決闘で演じたワイアット・アープは本当にいい人っていう役だったんですけども、実際はヤクザですから、いいか悪いかっていうのは、だから、ヤクザっていうのは、例えば、強気を、なんていうか、くじき、弱気を助けるっていうようなことを名目で言いますけれども、だからいい面もあったりするわけですけれども、それでですね、悪い面の方がそのワーロックの方には出てくるんですね。で、悪い奴らをものすごい凄腕で全部やっつけちゃうんですけれども、この、ヘンリー・ホンダ扮する雇われ保安官は。その後、一つの権力になってくるんですね、そこに残って。で、町を救ってもらった上に、そのめちゃくちゃ強いから、町の人は彼に逆らえなくなるんですね。で、彼が権力者になってくるんですけども、困ったのが、その、ヘンリー・フォンダに相棒のですね、アンソニー・クイーンっていうよくわからない人がついてるんですよ。で、このアンソニー・クイーンは、ならず者なんですね、ギャンブラーで。で、これは明らかに実際にワイアット・アープの相棒だったドク・ホリデーというならず者の、医者の、ギャンブラーがいたんですが、それをモデルにしてます。 で、こいつが、まあ、非常にならず者なのに、ヘンリー・フォンダと仲がいいもんだから、のさばっちゃうんですね。これも実際の本当にドク・ホリデーとの関係とそっくりですね。で、町の人はこのアンソニー・クイーンが嫌なんですけども、そのヘンリー・フォンダが逆にその保安官として町の人に、なんていうか、褒められたり、その、信奉されたりしてるのを見ると、アンソニー・クイーンはなんか悔しくなってくるんですね。嫉妬するんですね。自分の大事なものを取られたみたいな気持ちになってって、ますます変なことをし始めるんですね。暴力的なことや犯罪を。この映画ね、ちょっと変なのは、このアンソニー・クイーン扮するギャンブラーとヘンリー・フォンダが、ちょっとホモっぽいんですよ。ちょっとじゃないですね。かなりホモっぽいんですね。相当ホモなんですね。アンソニー・クイーンはもう完全に女よりも、その、ワットアップじゃないや、そのヘンリー・フォンダが好きなんですね。実際、ドク・ホリデーは、すごく有名な、ケイティっていうですね、彼女がいたんですけれども、この映画の中ではもう彼は、ドク・ホリデーをモデルにしたアンソニー・クイーンのキャラクターは、ヘンリー・フォンダ以外のことは考えられないんですね。ブロックバックな感じなんですね。はい。で、どんどんその変な不思議なですね、嫉妬関係みたいなものが、こう、エスカレートしていって、街の人は困り始めるんですね、アンソニー・クイーン、なんとかしてくれと。でも、ヘンリー・フォンダ、友達だから何もできないと。そこに出てくるのが、その、ギャングどもの、最初に追い出されたギャングどもの、一番下っ端だったリチャード・ウィド・マークなんですね。で、リチャード・ウィド・マークは、その、なんていうか、意志の弱い男で、その、ギャングの言いなりになってたようなところがあるんですよ。で、ところが、その、アンソニー・クイーンにみんなが困ってる。ヘンリー・フォンダは、その、非常にその、権力を持ってるんだけど、誰も手を出せないと。いうことになったときに、全然弱いんですが、リチャード・ウィド・マークは。全然勝てないんですけれども、命をかけて街の人たちのために、その、彼らに立ち向かうんですね。これは非常に政治的な話でね、本当の悪党ってのは誰も出てこないんですよ。てか、全員が悪党みたいなことも言えるんですね。つまり、リチャード・ウィド・マークも一度は悪党だった。で、ヘンリー・フォンダは、保安官なんだけれども、その悪を見逃してると。アンソニー・クイーンも悪というにはちょっと不思議で、その一種の嫉妬心から悪を行ってると。だ、いわゆる西部劇に出てくる、その、正義と悪は真っ二つにはっきり分かれてるっていうのと違って、どの人にもそれなりの事情があって、でも本当に困ったもんだと。で、しかも、その、いわゆるその住民は、最初は保安官に頼ってたのに、保安官がその、その後権力を振るうと、鬱陶しいと思って彼を追い出そうとすると。いう身勝手なですね、真昼の決闘っていうゲイリー・クーパーの映画で描かれたその住民はですね、真昼の決闘のそのゲイリー・クーパーの保安官がギャングたちに追われてるっていうのが分かっても助けないという住民として描かれたんですが、それと同じような形で一般市民の一般の人たちの卑怯さとかずるさとかそういったものも描いてるんですね。だから西部劇におけるそのアメリカ万歳、ね、正義万歳っていう強い人万歳っていうのとはちょっと違うですね。非常に複雑なドラマを描いたのはワーロックという西部劇でした。はい。これはだからこのリチャ、あの、エドワード・ドミトリックならではの映画だったと思いますけれども、アメリカでは非常に評判が悪かったですね。はっきりしないからということで。何が言いたいんだよみたいなね。正義と悪、どっちがいい方でどっちが悪い方なんだっていうね、子供みたいなことを聞く人にはわからない映画なんですね。そういう問題ではないっていうところを描こうとしたんだという映画がワーロックでしたけど、そういう映画なんですね。その、エドワード・ドミトリック監督の作風ってのはちょっと難しいんですよ。で、この人の、まあ、山に戻りますと、それ山に登っていくうちにですね、とんでもない場所にこうぶつかるわけですね、一番の難所。で、そこはなんていうか、ピトンっていうんですか、あれを打ち込んでですね、山に打ち込んでですね、それで、それにザイルをまず固定して、それでまた後ろにからついてくるその、ロバート・ワグナーが落ちないようにして、っていう風な感じで少しずつ少しずつ登っていくんですね。その部分は、まあ、かなり怖いですね。それ、これ、どういう風になってるかというと、まず、要するに、どっちかが足を滑らした場合に、二人の間を結んでるロープ、ザイルの途中が、山にその輪っかで固定されてるならば、二人ともぶら下がるわけですね。で、体重の重さがほとんど同じだと、そこで釣り合った状態で止まるわけですね。だから二人は滑落しないと。だ、常にその二人の間のロープをどっかに固定しながら移動していくという、少しずつ少しずつそうやって登っていくんですよ。で、途中で今度はですね、チムニーになるんですね。チムニーっていうのは煙突なんですけれども、煙突のようにですね、その狭いところをこの手と足の力で突っ張って登っていくっていうところがあるんですね。で、そのチムニーを登っていくと。で、最初ですね、この、スペンサー・トレイシーはもう自信を全くなくしてる男なんですね。で、山なんか二度と登らないよと。 ね、俺は山の神に見放されたんだと。俺には山を登る権利ないし、今まで何人もそのガイドなのに、その登りに来た登山客が死なせてしまったと。だから俺は山に登れないんだって言って、もう完全にダメな男なんですね。で、羊のようになってしまって、それこそ。で、その女の人に、その自分、未亡人に好きって言われても断るのは、精神的なインポテンツになってるんですね。男性性を失ってるわけですよ。完全にダメなんですけども。ところが山を登っていくうちに、その難所を死に物狂いで克服していくうちに、だんだんだんだん男らしさを取り戻していくんですね。自信を取り戻していくんですよ。で、逆にですね、その弟の方はえばってたんですけども、山を登っていく中で、彼が全然体力的にも山を登れないし、知識もないし、全然兄貴に及ばないってことは分かって、どんどん彼は弱く弱くなっていくんですね。ここが面白いですね。立場が逆転していくわけですね。今まで散々えばってた弟がね、わがまま放題で。で、とうとうね、難所を登り切るんですね、スペンサー・トレイシーは。で、ところが後からついてくるですね、ロバート・アグナー弟はですね、全然体力がなくて、滑落して落っこっちゃうんですね。で、その時にロープでですね、彼を、なんていうか、落ちないように、こう、受け止めようとするんですが、ロープがどんどんどんどんこう、ザイルが引きずられて、ザーッ滑っていくんですね。で、それを、手でこう、ガチって掴むんですけど、なぜか素手なんですが、こう、ロープがサーッと滑っていくから、スペンサー・トレーシーの手のひらがバーッと切れて、血がピューって出るんですね。で、ポタポタッとその鮮血がですね、白い雪の上にですね、飛び散るんですよ。ヒーッと思ったんですね、僕子供の頃これ見て。うわーと思って、手を切られるのよりも、摩擦で手が擦り切れて血が出る方が痛そうですよね。で、これですごいね、怖かったんですが、最近この映画をあるルートで見直したところ、血はほんのちょっとしか出ませんでした。で、鮮血が雪に飛び散るというショットはありませんでした。これ面白いですね、これ。僕多分そのシーン怖くて目つぶってたんですね。それか、頭の中で作ったんですね。そういう最悪の状況みたいなものを。でもそっちの演出としてはいいですね。はい。面白いですね。映画ってのは見直すとね、このシーンなかったよってことはよくあってね、非常に面白いんですが。で、血がビューって出ると。それで、でも、そのロープをガチッと止めて、スペンサー・トレイシーは、ギリギリで弟を助けるんですね。で、山に登り切るんですよ。で、弟も助けたと。で、その時ですね、スペンサー・トレイシーの顔はですね、今までその、なんて弟に育ちちまったんだ。俺は山にも嫌われて、弟にも嫌われて、弟も育て損なって、で、しかも俺のためにたくさんの人が死んで、俺は本当人間のクズだよ、もう、と思ってたのが、そういう顔してたのが、晴れ晴れとしてるんですよ。山登り切った時。これが彼の生きる道だったからですね。それ、山を登るってこと、すなわち彼の生きるっていうことだったんですね。人間誰でもそういうことがあるんですね。それに時々迷うこともあるし、できなくなるって、俺はこれじゃないんじゃないかと思う時もあるんですけれども、やっぱり俺にはこれしかなかったんだ。これが俺の生きる意味なんだ。俺にとって生きるとは山を登ることなんだ。っていうのを実感した時の、その顔なんですね。ところが弟はもうそこまでで恐怖、死の恐怖を味わってしまったので滑落して、もうやる気がないんですね。そうすると、今度は、兄貴がですね、山登りたくないって言ってて、登るなって言ってた兄貴がですね、逆に弟のケツを叩くんですね。頂上までもうちょっとだよ、行こうぜって言うんですね。こう面白いですね。で、弟が、ああ、まあ、頂上に行けばもうちょっとで多分飛行機のね、墜落現場だなってのことを言うんですね。そうすると、兄貴は、墜落現場って何？って聞き返すんですね。弟は、俺たち山登ったのは飛行機の墜落現場に行くためだよ。兄貴忘れたのかよって言うんですね。そうすると兄貴が、スペンサー・トレイシーが、あ、そうだったなって言うんですね。笑ってるんですけど、ここは素晴らしいですね。山に登るのに理由なんかないんですよ。人が自分のやるべきことをやるときって、理由なんかないんですよ。お金のためとかいう人がいますけども、あと人のため、ね、困ってる人のため。実はそんなことは本当はないし、お金のためとか困ってる人のためとかにやる仕事っていうのは、やっぱりできないんですよ、人間は。うまくできないし。辛いし。できないんですよ。実際は結構選ばないんですよ、そういうの。 まあ、選ぶかもしれないですけど、でも山に登ることに理由なんかないんですよ。登ることが生きることだからですね、彼にとっては。で、有名なね、なぜ山に登るんですかって聞かれたね、エベレストの登山家がね、え、そこに山があるからだって言ったんですね。それちょっと翻訳が違うんですけど、これはまあニュアンス的には、なんで山に登るんですかって聞かれて、分かんなかったんですね、彼は。え、なんか問題みたいな感じなんですね。え、山あるから登るんだけどっていう言い方なんですね、これは。そこに山があるからだみたいな感じじゃないんですね。え、俺山登るのが俺だからみたいな感じなんですね。何聞いてんの？理由なんかあるわけないじゃん。そういうことですよね。人間本当やることに理由なんかないんですよ。なんかのためにやってるなんて言ったら、それは多分、それは本当にそう思ってんだったら、それはあなたのやるべき仕事じゃないんですよね。だから映画作る人はなんで映画作ってるか。ね、いろんなことを言うかもしれないですけど、映画作りたいから作ってるんですよね。走る人なんかそうですよね。僕なんか走るの好きですけども、なんで走るか。理由なんかないですよね。走ると気持ちいいからですよね。目的なんかないですよ。ぐるっと回って帰ってくるんですから、走るって。山僕も登ってたんですけど、実を言うと、高校時代はワンゲルだったんですけれども、山って登って降りてくるんですから。意味ないですよ。山登って上行ってなんか取ってきたりするんじゃないんですから。てっぺん登って降りてくるだけなんですから。理由なんか何もないですよ。でもやっぱ登ると面白いんですよ。楽しいんですよ。スカッとするんですよ。理由なんか何にもないですよ。理由とか言ってたらもうダメですね。だからこのお兄さんは理由なんか忘れちゃうんですね。なんだっけ？まあどうでもいいや。ところが目の前にですね、飛行機の残骸が広がってんですよ。まあすごいんですね。もう死体がそこら中に散らばってて。うわーっと。もう雪にそろそろ埋もれてきてるんですけども。そこでですね、弟はわーっと、それまで元気なかったのがですね、わーっと走ってって、その死体の服を剥ぎ始めるんですね。ポケットを漁って、財布を取って、死体がつけてるそのネックレスとか取るんですね。ひどいですね。で、お兄さんはですね、まずその飛行機の残骸から十字架を作って、十字架を立てようとするんですよ。そうすると弟が、何しちゃうんだよつって、その十字架を蹴っ飛ばしてバラバラにしちゃうんですね。こんなもん立ったら俺たちが来たってことはバレちまうじゃねえかよ、ふざけんじゃねえよって十字架蹴散らすんですね。この時、お兄さんはもう本当にこの男はダメになってしまった。この弟は本当にダメになってしまった。もうつくづくそういう顔をするんですね。何も言いませんけれども。日本映画の下手なシナリオだと言ったりしますけど、お前はダメになってしまったとか、まあ、言わなくたってわかりますから。ね。で、その飛行機の残骸の中に入ってくんですね。まだ胴体が残ってるんですよ。ところがそこで何か動いてるんですね。行ってみると、インドの綺麗な女の人なんですね。多分貴族ですね。まだ息があるんですね。女の人がいるよ、助けなきゃってお兄さんは言うんですね。ところがその弟は何を言うかって言うと、おい見ろよ、この女の鼻についてんのはダイヤモンドだぜ、多分すげえ金持ちの娘なんだよって言って、その鼻につけたダイヤモンドを取ろうとするんですよ。もうこいつどうしようもないですよ。ねえ。で、兄貴はですね、この女の人を助けようと。で、担架を作るんですね。飛行機のドアで。で、ふもとまで大変だけど、彼女を引っ張って助けようと言うんですけども、弟は、何言ってんだよつったら俺たちが泥棒に来たのバレちまうじゃねえかよ、こんなんのほっときゃ死ぬんだよって言うんですね。と、兄貴はとうとうそこで本当に切れました。ロバート・ワグナー、バーンとぶちのめします。このバカ野郎で、その女の人を、インドの女の人を担架に乗せて、山を降りていきます、兄貴は。で、弟の方は出遅れてですね、ぶったくられましたからね、ぶちのめされたんで、それで追っかけてくるんですけども、で、途中でですね、いわゆる、スノーブリッジというものが出てくるんですね。これはね、山登ってる人だとわかると思うんですけども、雪の橋ですね、 雪、雪庇っていうのがあるんですね。山登るとですね。それはどういうのかっていうと、雪がですね、固まって、風で吹き溜まりみたいなところで固まってですね、何もないところに雪の塊みたいのが山にはできるんですよ。ところがそれがですね、下の方からなんか溶けてっちゃうんですね。そうすると、下の方が空洞になるんですよ。でも上から見てると、歩いてる分にはそこが地面のように見えるからわからないんですね。で、そこに足を踏み入れちゃうと、下がないわけですから、そのまま滑落して死んじゃうわけですね。転落して。だからね、山登ってると、夏なんかでもね、山の山頂付近にはですね、雪渓っていうのがあるんですね。雪が残ってるところが。で、そこはあまり奥入っちゃいけないって言われたんですね。で、夏だから氷とか雪見ると嬉しいから入ってくるんですけども、山登りやってると。でも先輩がですね、ダメだよって怒るんですけど、それはどうしてかというと、途中でその、要するに、まあ、下が空洞になってるところだと落っこっちゃうわけですね。崖とかから。で、危ないからそういうところの踏み入れちゃいけないんですけども、まあ、そういうところが出てくるんですよ。でも、そこを越えないとなんないってなって、その、どっちがその下が空洞で、どっちがその、地面があるかわからないんですね。そのスペーサートレーシーから見ると。で、一つのそのスノーブリッジが落ちて、もう一つの方を渡って、なんとか担架も渡してですね、乗り切るんですけれども、そこにですね、ロバート・ワグナーが来るわけですね。タタタタしてきて、兄貴置いてかないでくれ、兄貴っつって。それで、兄貴どこ渡ったらいいんだよ、どこっつって、危ない方に行っちゃうんですね。で、スペーサー取りにしちゃう。やめろって言うんですけども、やめろって言っても、来るなって言っても、兄貴は俺を置いていこうとしてるからそういうこと言ってるんだってね、弟は思っちゃうんですね。だから本当はこれは渡れるんだろうって、兄貴も今ここ渡ったじゃないかって言って、ロバート・ワグナーは渡るんですが、落っこっちゃうんですね。これは何でしょうね。この橋は何でしょう。スペーサー・トレーシアは渡れたんですよ。ロバート・ワグナーが渡ろうとしたら落ちてしまったんですよ。不思議な橋ですね。これは神の裁きですね。十字架を蹴散らしたロバート・ワグナーは神に選ばれなかったんですね。スペンサー・トレーシーは神に選ばれたんですね。これ、キリスト教云々ということではなくて、先に、まあ、要するに山に守られてる、山に、嫌われてるみたいな話があったんですけど、まあ、そういう文脈ですね。大自然ですね、神とは。大自然への畏敬のない人間は、生命に畏敬のない人間は、裁かれたんですね。で、山を降りていきますね。この話はね、実は、多分根底にあるのは、二人の兄と弟、二人ですね、当たり前だ。兄と弟のこういった確執、そのモラルを、における確執っていうものは、多分ね、旧約聖書のカインとアベルあたりがモデルっていうか、一番原型なんですね。で、神に愛された正直な兄貴アベルと、それに嫉妬するそのカインっていう、弟のその確執みたいなものが、その旧約聖書に描かれてますけども、ちなみにアダムとイブの息子の兄弟ですけども、そういったものがね、古代の神話にはいっぱいあるんですね。海幸、天幸なんかもそうですね、日本のね。で、これはいろんなものを象徴してるんですね。つまり、一人の人間ないしはその人類の中にあるその、モラルの確執をその二人の兄弟に多分象徴させた形なのかなと思いますけれども、こういった物語は結構あってですね、ザ・ワイルドっていう映画がだいぶ後に作られて、1998年か9年に作られた映画があるんですけど、これがアラスカか何かの大自然にですね、行ったアンソニー・ホプキンスとアレック・ボールドウィンがいて、アンソニー・ホプキンスは例の男、博士のようなですね、物知り男なんですけども、アレック・ボールドウィンがいつものようにですね、アレック・ボールドウィンですから、バカ野郎ふざけんじゃねえ、オラーオラーって言ってるというね、そういう下品なんですね。アレック・ボールドウィン自身は実はインテリなんですけども、下品であることは事実なんで、しょうがないんですが、乱暴な人ですけども、この二人がアラスカに行ってですね、飛行機が墜落しちゃったのかな、飛行機が遭難して帰れなくなるんですね、アラスカの大自然の中で。で、アラスカの中でサバイバルしなければならないと。で、そうするとですね、アンソニー・ホプキンスの方はですね、いろんなサバイバル知識があって、生き残るんですけれども、アレック・ボールには文句ばっかり言ってですね、全然役に立たないという話が、ザ・ワイルドっていう映画でしたね。これはね、面白かったですよ。アンソニー・ホプキンスは何たってね、グリズリー、ヒグマを素手で倒したんですから、素手っていうか槍で。すごいですよ、レクター博士。 ヒグマ倒すってどんなジジイなんだと思いますけど、このザ・ワイルドって映画は監督はリー・タマホリっていう人ですね。この人は、ニュージーランドのマオリ族の、人なんですね。で、この人の、タマホリさんのデビュー作っていうのは、ワンサー・ワンサー・ウォーリアって映画で、その、マオリ族ってのはもともと戦士だったんですね。男たちは、戦うために生きてきた、戦いと狩りのために生きてきた男なんですけども、まあ、この近代、西欧近代が入ってきてですね、戦いも狩りも全然仕事じゃなくなっちゃうわけですね。で、酒飲んで酔っ払ってですね、やることねえやっつってですね、それで神さんぶん殴ったりですね、浮気したりして最低の人間になってるという、そのマオリ族の最も男らしかったはずの男たちが全然そのダメになっちゃって、その代わりにその暴力に耐えて戦って子供を守ってるそのお母さんとかその女の人たちの方が強くなってしまってるっていう逆転現象を描いて、そのマオリ族であるにもかかわらずマオリ族のその、文明によってもたらされたその大敗みたいなものを鋭く告白したすごい映画を撮った人はマオリ族のリータマホリですけども、その後007映画と撮ってますけども、この人がその男らしさとは何かという映画を撮ってたにもかかわらずですね、女装して、ロサンゼルスで、セックスの相手を探しているところを警察に捕まったということで、だからよくわからない人で、タマホリという名前からタマホルナーとかいろいろ言われてた人ですけども、警察に捕まったんですけども、結局無罪だったんですね。というのは、女装して男とセックスするとしても、別に犯罪じゃないですから、自由ですから、お金取ろうとしてたわけじゃないですから、ね。だから釈放されたんですけども、まあ、すごい玉掘りな感じでしたね。はい。僕会ったことありますけども、非常に男らしい、本当にマオリ族って感じの人なんですね。もう、マオリの戦士って感じのね、ハードゲイ、いた、そっか、男らしくてもゲイの人はいますが、そういう人だったですね。はい。そういう監督がいっぱいいます。はい。トリプル X の監督もそうでした。はい。ドラゴンブルースリー物語の監督ですけども、まあ、名前が出ないですけど、ロブなんとかですけど、この人はね、本当にね、全身に入れ墨掘ってるような人でね、頭、スキンヘッドだしね、あ、ゲイか。ですね、僕がインタビューした時にですね、私は仏教徒だってですね、数珠を持ってるんですね。数珠を持ってるから、どうして仏教徒になったんですかって聞いたら、私はね、タイでね、セックスしまくったんだっていきなり言い始めたんですよ。僕聞いてないですからね。どうして仏教徒になったんですかって聞いたらそう言ったんですよ。ドラゴンブルースリー物語の監督がね、タイでセックスしまくってて、虚しくなったんだと。セックスして、セックスして、セックスして、セックスして、セックスしまくったんだ。虚しくなったんだと。で、その時に、お寺があったんだよと。仏教のお寺があった。そこで目覚めたんだ。虚しい。すべては虚しい。色即是空。と。言ったんですね。で、その後、いろいろ聞いたらですね、タイに行ってセックスした相手っていうのは男の人でした。はい。まあ、タイですからね。はい。というね、何の話だかもう全然わかんなくなってしまいましたが、あ、そうだ。山を降りるんですね。で、ロバート・ワグナーが死んでですね、スペンサー・トレシア。で、インドの女の人を背中に背負いながらですね、何の話をするかというと、弟との仲良かった頃の思い出なんですね。で、弟は可愛かったよ。本当にいい子でね、って言うんですね。インドの人だから英語が通じるかどうかわからないけども、本当にいい弟だったんだ。可愛かったんだ。って言うんですよ。悲しいですね。俺はあいつを愛してたんだよって言うんですね。で、町に近づいてくると、教会の鐘の音が聞こえるんですね。これはまあ、意味はわかりますよね。で、この後も話が続くんですよ。結局なんでそのインドの人を連れて帰ってきたのかと。お前何のために山登ったんだと。山登らないって言ったじゃないかよって、スペーサートレーシーが町の警察とか新聞社とかいろんなものに、まあ追及されるわけですね。その町の神父とかですね。カソリックですけども、スイスですから。で、何だったんだお前って言われるんですけど、ちょっと、実はね、飛行機で死んだ人たちの財布とか宝石を取ろうとしたんだって言うんですね。ってみんなびっくりするんですね。あんたみたいな人が、あんた今まで本当にいい人だったじゃないか。そう言ったのは、俺だと。そしたら弟が心配だからついてくるって言ったんだ。で、この女の人を連れてくかどうかっていうのも、俺は反対したけど弟が連れて行けって言ったから連れてきたんだと。でも弟は、死んでしまった俺を助けようとして。みんな俺が悪いんだよ。弟は本当にいい奴だったんだ。って証言するんですね。それを聞いてた神父がですね、一言言うんですね。わしはお前が子供の頃から知ってるけども、 嘘をつくのは初めて見たよ。って言うんですね。まあそれでこの山って映画終わるんですけども、まあ本当に非常に深い映画でしたね。で、子供の頃に見て、まあいろいろ思ったですけども、僕はその後ですね、高校で山登りを始めたんですけども、山登りっていうものに対するその興味っていうのはこの映画から始まったですね。だから僕にとってはすごく重要な映画がこの山っていう映画なんですね。はい。それでこれはですね、山に登ることによって、人が裁きを受けるという物語なんですね。で、おそらくクリント・イーストウッド監督のアイガーの、アイガーを登ったアイガーサンクションという映画があるんですね。っていう映画は、まあ、原作ありますけれども、おそらくこの映画に影響を受けただろうなと僕は思いますね。アイガーサンクションの方はイーストウッドですから、もう本当にロケして撮っててすごいことや、すごい、実際に山登ったりすごいことしてますけども、ただ、おそらくはこの映画が元になってると思います。この映画みたいなものを撮りたかったなと思います。クリント・イーストウッドって人は常にその、過去の映画っていうものを自分なりに読み替えてみようってことをやる人なんですね。だから荒野のストレンジャーって映画がありますけど、あれは真昼の決闘というゲイリー・クーパーの映画、さっき言いましたけど、あれを彼なりに読み、まあ、変えたものですね。で、ペイル・ライダーって映画は、シェーンっていう映画を彼なりに作り直したものですね。で、なんだっけ、名前が出ねえ、許されざる者っていうのは、牛泥棒、オックスボー事件っていう映画があって、それを、あ、違う、ごめんなさい、許されざる者じゃない、ごめんなさい、奴らを高く吊るせっていう映画は、オックスボー事件っていうですね、牛泥棒って映画があって、それをまた彼がアレンジしたものなんですよ。で、イーストウッドってのは常にその過去の映画に対して、その、オマージュを捧げる形で、しかも全く新しく脱構築していくっていう、非常にそういう監督なんですね。ハートブレイクリッジっていう映画は、ジョン・ウェインの、硫黄島の砂、硫黄島の砂を、まあ、彼、イーストウッドなりにリメイクしたものですけども、だから多分この、アイガー・サンクションって映画も山にかなりその、影響を受けたり、ヒントを得てる映画だと思います。っていうのは、山が人を裁く映画なんですよ、そちらも。アイガーサンクションというのは、サンクションというのは制裁って意味ですからね。まさしくタイトルがアイガーの制裁なんですよね。ということで、長らく話をしてしまいましたが、山という映画は日本では VHS で中古の昔のやつが手に入るきりなので、なんとか DVD 出していただきたいと思います。はい、この山っていう映画は、ヨーロッパで DVD が出ていますので、DVD ファンタシウムで買うことができます。ということで、次回もよろしくお願いいたします。